本日はウェルカム礼拝としまして、教会に初めて来られた方、教会に来てまだその生活に慣れてない方々に向けてお話をさせていただきたいと思います。そして別のウェルカム礼拝の時にもしばしば語られることでありますが、この日に限らず教会のすべての日曜日はすべての人に開かれています。日曜日教会に来てはいけないという人はいません。人の集まりというのには無数の種類があると思います。家族であったり会社であったり、また国であったり、しかし人の作る共同体というものはどんなに親密に思えても、ふとしたことや過ちがきっかけとなってそこから追い出されてしまうということがあります。教会に初めて来られた方、教会に来て間もない方にお伝えしたいのは、教会はそういった人の作った人の集まりではないということです。お前は来るなとか、お前はダメだからここにいるなとか、そんなことは決して言われることのない世界で唯一の場所が教会であり、日曜日の礼拝の時間なのではないかと思います。イエス・キリストという方において示された神様の思いとは、主イエスを信じる者が一人も滅びないで神様のうちに生きることであり、弱い者小さな者が一人でも滅びることは天の父の御心なのではないと主イエスはお語りになりました。神は私たちの誰一人として軽んじることはないし、見限り見捨ててしまおうと大思いになることはありません。主イエスは地上の歩みにおいて犯罪人であったり、病気によって汚れた人間とみなされた人々、そういったどんなに卑しい人であっても主イエスは軽んじることはありませんでした。主イエスはその反対に、そういった人々に対して天の父はあなたを無条件に神の子にしたいのだと言いました。神の国はあなたたちのものなのだと言いました。病気で動けなくなった人、過ちによって立ち直ることができないと思っている人が自分で自分の人生を見限ることを主イエスはお許しにはなりませんでした。そうではなく、あなたの過ちは許された、だから安心して生きなさいと、そのように新しく生きることを許し、新しい毎日に送り出してくださる それがイエス・キリストというお方であります。主イエスのご生涯がどのようなものであったのかということは、聖書の中の福音書という書物において記されています。また毎回の礼拝の中で唱えます。使徒信条においても語られています。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり。主のご生涯はそうであったと使徒信条は語ります。マリアから生まれたことの次に語られることが苦しみを受けということであります。生まれてその後間髪入れずに苦しみを受けというのであります。そのことは主イエスの地上の歩みが苦しみの一言に尽きるとの信仰がこの短い行間で言い表されていると言われます。主イエスの生涯とは、人の過ちや悪意をその身に追い続けることであったということができます。ある牧師が説教の中で主イエスがこの地上に来られたことを、何のために来られたかということを一言で言い表すとすれば、どんな言葉が挙げられるだろうかと、そのように問うて、先ほどお読みしましたイザヤ書53章12節の言葉を挙げています。罪人の一人に数えられた、多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをした。その説教を読む中で、改めてイザヤ書の言葉を読んで、本当にそうだと思わされました。イエスという一人の人の生涯を思うとき、イザヤ書53章の言葉はこれ以上ないというほどに、イエスという人の人生を物語っていると思うのであります。もう一度お読みしたいと思います。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の地から断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。 彼は自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられた。この人は多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをした。主イエスの十字架への道のりをこの教会で広く読まれている雪の下カテキズムの問82は次のように語っています。主が最後にエルサレムに入られた時、あえてロバの子に乗ってご自身が平和の王であることを示されました。当時の人々がメシア期待に込めた政治的軍事的な力を誇る王のもたらす救済ではなくて、全く別の救いを目指しておられたことを示されたのです。主イエスが十字架につけられて殺されたのは、人々が期待した救い主ではなかったからに他なりません。キリストという皆を唱えるとき、すでに私どもの罪を思い起こします。すべてのものが主につまずいたのです。人々は思ったのであろうと思います。このイエスという男は奇跡を行い、あれだけ期待させたが、結局は救い主ではないらしい。自分の望みを叶えてくれそうもない。ならば十字架で死んでくれて一向に構わない。そのような思いが主イエスを十字架へと向かわせました。十字架において人の罪というものがあらわにされました。自分の思い通りにしたい、思い通りにならないものは敵だということです。改革者のルターは罪というものについて面白い表現をしています。罪とは自分が自分の中にねじ曲がることなのだと、そのように言っています。不思議な表現ですが、そうだなと思わされます。自分が自分の中にねじ曲がる。そうなるとどうなるでしょうか。目が見えなくなり、耳が聞こえなくなるのです。心が自分だけの思いでいっぱいになり、自分以外のすべてが間違っているように思えてきます。罪にとらわれるとき、人は目が見えず耳の聞こえない羊にならざるを得なくなるのです。しかし神はそのように苦しんでいる人間を苦しんでいるままに放っておくことはなさらなかったのであります。私たちが苦しんで生きることを神は傍観するように見ていることはなさらなかったのです。 私たちを何としてでも罪の鎖から解放し、取り戻し、息をさせてあげたい。その神の思いが主イエスの十字架の死となって私たちに表されたのであります。今日の聖書箇所において主イエスの言葉が一つだけあります。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。今日皆さんにお伝えしたいのはこの御言葉だけです。主は午前9時に十字架につけられました。そして十字架につけられる前から主イエスはありとあらゆる悪意や侮辱をお受けになりました。主イエスを助ける人はいませんでした。ペトロといった弟子たちも逃げてしまいました。主イエスがここで味わった苦しみにはどのようなものがあったでしょうか。まず体の苦しみがあったと思います。また侮辱の言葉に心を深く痛められたと思います。しかしここで主が味わっている苦しみは、助けてくれる人が一人もいないということです。すべての人から見捨てられているということです。イザヤ書53章3節の言葉がまさにそのことを語っています。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。シュエスはピラトの尋問から何も話すこともなく沈黙しておられました。人を呪う言葉もなく、ほふられる羊のように黙っていたのであります。すべての人に見捨てられる苦しみにあっても、それでも主イエスには一つの光があったと言えます。天の父がおられる、天の父が共にいてくださる、そのことに主イエスは生かされていたと思うのです。しかし十字架につけられた日の3時に主が知ったことは、天の父も自分を見捨てたということであります。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。すべての人に見捨てられても、父よ、あなたは共にいてくださる。 そのような祈りさえも日の3時に主イエスは奪われ取り上げられたのであります。聖書は人間の中で最も悲惨で最も苦しい死の姿をここで伝えています。死ぬということはやはり恐ろしいものであると思います。そして死ぬということにおいて見守られているか見捨てられているかということは死に対する恐れを大きく左右するものであると思います。主イエスが経験された死は全ての人に見捨てられるということだけではありませんでした。最も近くにいる父にも見捨てられる死でありました。これ以上の苦しみと孤独というものはないのであります。主は立派な死を遂げたのでは決してありません。主の経験された死は最も惨めで最も深い絶望を伴うものであったのであります。我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。今日お伝えしたいのは、ただこの一言の御言葉であります。我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。なぜこの言葉が私たちの救いと言えるのか。この言葉を雪の下カテキズムの問123はこのように語り直しています。問123、主は死を恐れたのですか。答え、私どもが知る死の恐れを共に味わってくださいました。まさにそのことによって私どもの兄弟となってくださいました。私は自分の存在が死によって無に帰することを思い不安と恐れの虜になっていました。しかし主がその死への恐れから私を解放してくださったのです。しかしそれとともに私は思います。それでもなお死の真実の恐れは私ども人間にはよく分かってはいなかったことを、神の子イエスであるからこそ私どもよりも深く死を恐れたのであります。主の死を思うことによって私どもはまた初めて真実の死の恐れを学ぶのです。しかもその時私どもはすでにそこから解放されているのです。カテキズムの言う真実の死の恐れというのは、すべての人だけではなく、 神にも見捨てられて死ぬことの恐れのことであります。主はそれを経験されました。まさにそのことによって私たちの兄弟となってくださったとカテキズムは語ります。兄弟となってくださった、最も深い絶望を経験された主であるからこそ、生きる時も死ぬ時も主は私たちの苦しみのすべてを知ってくださる。主イエスとはそのようなお方であるということをカテキズムの言葉は伝えています。私はこの教えから何度も慰めを与えられております。一生尽きることのない慰めがここにあると思います。生きる時も死ぬ時もそこにある苦しみはもはや私たちが自分一人で抱えていかなければならないものではなくなったのです。すべての人に見捨てられて、そしてついに我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと、最後の光すらも失ってしまった主イエスは、同じように光を失った者の傍らにいてくださる。この御言葉はそのことを伝えています。私たちがこの苦しみは誰にも理解されないと思うとき、まさにその理解されない苦しみを神に捨てられたあのお方は十分に知ってくださるのです。先ほど挙げましたカテキズムの言葉にはこのような言葉がありました。しかしそれとともに私は思います、それでもなお死の真実の恐れは私ども人間にはよく分かってはいなかったことを。真実の死の恐れはよく分かってはいなかった、そのように言います。よく分かってはいなかった、そのことを見方を少し変えてこうも言えるのではないかと思います。主イエスが分からないでいいようにしてくださった。すべてに見捨てられて死ぬ絶望を私たちが知らなくてもいいように主イエスはしてくださった。そのように言えるのではないかと思います。捨てられるのは私だけで十分なんだ、あなたには 神に見守られながら生きていってほしい。神が主イエスを捨てたこの出来事はそのことを告げているのではないでしょうか。生きているとき、辛いことや苦しいことにわざわざ出会いたいと思う人はいないと思います。しかし苦しみに出会い、言葉も出なくなってしまったとき、祈りもできなくなってしまったとき、同じように父よと呼ぶことさえも取り上げられた主イエスがおられるのです。スイスの神学者にルドルフ・ボーレンという神学者がいます。すべてに捨てられたと思うとき、そこにすべてに捨てられた主イエスが共におられる。そのことを語った文章を最後に紹介して話を閉じたいと思います。苦しみがあなたの心の内にある口に一撃を加え、心の内の独り言をも沈黙させてしまったら、一体どうしたらよいであろうか。その時、イエスがおられたところに、イエスが口を閉ざしてしまわれたところに、あなたもいることになる。あなたが自分が地獄にいるように感じるならば、イエスはその地獄を通り抜けてくださっている。それどころか、あなた自身の中で地獄の火が燃えているとき、そこにもイエスがおられる。黒く苦い思いが支配する王国にあっても、あなたは孤独ではない。このルドルフ・ボーレンの言葉を私は本当にそうだと思っています。言葉を失うような時、祈りを失うような時、そんな時、言葉も祈りも取り上げられた主イエスがおられます。主が私たちの主であるということはそういうことであると思います。言葉もなくし、祈りをなくしても主は同じようになって私たちの主であることをおやめになることはありません。そのようなお方が私たちの主と、私たちの主となっていてくださいます。この方に支えられて生きていきたいと思います。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、生きる中で私たちにはさまざまな 困難や苦しみがあります。あなたはそれのすべてを知っていてくださいます。私たちがもはや一人で抱えることのないようにあなたはしてくださいます。生活の中におけるすべての苦しみや思い煩いもあなたはまことの人として知ってくださいます。そのようなあなたが私たちの主となってくださったことに心から感謝いたします。どうか病める者、悲しむ者の傍らにあなたが親しく望んでください。飼い主のいない羊ではなく、あなたが主としていてくださることをすべての人々が覚えることができますように。どうかイエス・キリストの姿をいつも私たちに示してください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。